はい、皆さんこんばんは。作家編集者のバーバラアスカでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか最近ね、ここ数日結構ぐずついた天気が続いておりまして、なんかこのまま梅雨に入ってしまうんではないかという噂も、立っておるわけでございますけれども、まあね、ちょっとね、私気圧のことをすぐ言う人とか、気圧が低いからどうのこうのみたいなことを言う人はちょっとムカッと昔から来てたんですけども、私この間っていうか、ちょっとずいぶん半年ぐらい前にちょっと体調悪いんで病院行ったら、気圧のせいだねとお医者さんから言われて、すごいがっくり来ちゃった。ね、とうとう私も気圧の人の仲間入りかというふうにがっくり来ちゃったんですけども、なんかお医者さんがおっしゃるには、私のように割と血圧が低いタイプの人というのは、気候とか気圧の影響を受けやすいんだそうで、だからまあ、ちょっと気圧低いからちょっと体調悪いんだよって言われて、はぁ、みたいな、どうしたらいいんでしょう、みたいなね、そういう、ことがあったんですけれども、まあ、地球というものはね、まあ、なんて言うんですか、地球を一つの生命というふうに言う話もよく聞きますけれども、本当に、だから、私たちがね、地球という大きい生物に寄生するのみみたいな生き物だとしたら、その宿主のね、気分とか気候とかに合わせて、そのくっついてるのみが影響を受けるっていうのは、まあ当然ちゃ当然のことなので、まあね、大自然の不思議というか、地球の不思議というのをね、こうしみじみ感じたりしているわけですけど、皆様はね、ちょっといかがお過ごしでしょうか。今日はですね、全然今の話と関係ない話なんですけれども、ちょっと生々しいお話で、出版業界の金回りというお話をちょっとしたいなというふうに思っております。というのはですね、私の周りのこのライターさんがですね、ライターさんとか作家さんが今どしどし、なんていうんですか、景気が悪くなっておりまして、こう、自己破産者も、どしどし出る始末でございまして。でもね、こう、自己破産にならないようにする方法って簡単で、借金しなきゃいいんですよ。借金しなきゃね、自己破産もないの。昔ね、サイモン・フミの恋愛王っていうエッセイ集だったかなんだかに書いてあったと思うんですけれども、借金を苦にして自殺する人は結構多いけど、貧乏を苦にして自殺する人は少ないと。まあ、以前、豊島区の方でね、親子が餓死してしまったというかなり痛ましい事件が起こりましたけれども、ああいうのは本当に結構例外でして、なんて言うんでしょうね、なんでしょう。実際に、貧乏を苦にしてというのは結構少ないわけでございます。特に、今はですね、職がない、職難ないというふうに言われておりますけれども、選ばなければ結構職はあるんでございますよ。まあ、景気も悪いし、職もいいの、いい職はすごい少ないですが、選ばなければね、別に超肉体労働をしろとかそういうことではなくて、選ばなければ世の中にたくさんアルバイト募集の紙がペタペタ貼ってありますのでね、まだまだ職はあるんだなというふうに思ったりする、今日この頃でございます。で、でね、なんでね、出版業界は特にね、自己破産しちゃう人とか、借金いっぱい作っちゃう人とかいうのがなんか結構多いような気がするのね。もともと業界的に今めっちゃ不況っていうのもあるけどさ、その原因はもう、なんで出版業界がこんなに突如転落しちゃう人というのが多いかと言いますとですね、これは出版業界の入金の仕組みにあるんじゃないかなというふうに思ったりするわけでございます。というのは、まあ、私、大出版社など勤めたことがないので、実際に大出版社の経理とか、取り次ぎの経理がどうなってるかというのは実際全然わかんないんですけれども、私も小規模、出版社の端くれ、多少書店さんとかね、 地方省出版、地方省流通、地方省出版流通センター、まるで早口言葉ですけども、そういった方々と、多少のお付き合いはある。そういう中でやっぱりね、感じるのはね、ネット書店より、リアル書店の方が、入金の生産が遅いんですよね。なんて言うんですかね。書店さんなんかと取引をすると、本が売れてから、こっちにお金が入るのは、6ヶ月後とかね、半年後とか、下手するといつ入るかようわからんみたいな、そういう、なんて言うんですかね、ことがよくある。まあ、それが普通なんですね。で、それに対してね、アマゾンはホームページの方を見ていただければわかると思いますけど、アマゾンの方は売れてから、入金までのスピードが異常に速い。異常っていうか別に悪くはないんですよ。いいことなんですけども、例えば書店さんとかに比べると全然速い。売れたらですね、翌月の末にはもう入っちゃうわけですね。だから多分前月の末で締めて、翌月の末にはもうお金が入ってる。これはいわゆるリアル出版社じゃちょっと考えられない話でございます。リアル出版社と違ってね、ネット書店の場合はどんぐらい売れたかとか、そういう棚卸しというのも非常にリアルタイムでできるわけですし、まあ、書店業界にちょっとお詳しい方とか、書店勤めてる方ならおなじみの、年に2回かな？棚卸しというものがございます、書店には。で、私もね、参加しましたよ。昔、書店にバイトしてるときは何回も、参加しました。今もね、書店の棚卸のアルバイト募集とかやるとちょっと応募してみようかなとか思ってるんですけど、いくら本好きでもね、本を数えるだけっていうのは結構きつい作業でして、まあそういうふうなことを年2回やらないと、こう、いろいろとね、売り上げが確定しなかったり、書店流通が複雑だというのは、まあ、皆さんもね、ちょっと書店業界にお詳しい方ならご存知かと思います。だから、なかなか入金までが時間がかかってしまうと。普通の出版社はですね、物納品したら何割か分戻しと言って、多少入金があるらしいんですけれども、私の場合は別に書店さんに納品してもなんかお金が入ってくるわけでは全くございませんので、まあ、その辺はね、その代わりいろいろと、小回りが効いたりするので、まあ、それは一長一短なのでございますけれども、まあ、かようにですね、なんて言うんでしょう、書店さんから出版社に入ってくるお金のサイクルというのは遅い。そして、もちろんライターとか、フリーのライターとか、フリーの編集者とか、まあ、お給料もらってる社員の方はいいですよ。毎月、まあ、売れようが売れまいがお金入りますからね。それに対して、フリーのライターとか、フリーの編集者とか、まあもちろんフリーのデザイナーさんもそうですけれども、そういう方々に入る、お金のサイクルというのが非常に長い。書籍ではですね、まあ、某 D 社のように、売れたその月にお金が入るという素晴らしい出版社もあるわけですけれども、まあ普通は、発売日、実際の発売日、配本日と、奥付けにある、いわゆる発行日というのは実は全然違います。奥付けのはだいたい1週間から2週間ぐらいなぜか遅くなってんですね。その辺のからくりがなんかあったと思うんですけど忘れちゃいました。すいません。興味ある方は自分で調べてください。なんて言うんですかね。まあそういうわけで、奥付けですよ。奥付けの月から2ヶ月後の月末とか。まあそういうのが、まあ普通だったんですけど、それがだんだん3ヶ月が普通になり、まあ今では 6ヶ月後、奥付けから6ヶ月後という、奥付け発行日から6ヶ月後という会社も全然珍しくなくなってきました。まあ、もうなんて言うんですかね。全く喜ばしいことではないんですけれども、まあ、ねえ、もうみんな苦しいんだから、まあしょうがないかな、みたいな、まあそういう感じなんですけれども、まあそれに対してね、ネット書店であるとか、アマゾンもネット書店ですけども、そういうところは、まあ、よく、月末で締めて、翌月末にもお金が入っちゃうという、 まあそういうわけなんですけれども、で、何の話をしてたかというとですね、出版業界の、お金回りですよ。で、原稿、だから、特に、それ今話してたのは書籍の話でして、雑誌はね、大体、発行日から6ヶ月後とか、まあ普通なのかな。もうちょっと、私実は最近、雑誌の仕事はあんまりしてないので、正直今の雑誌の、支払いのトレンドがどうなってるかようわからんのですが、まあ、6ヶ月後とかそういう感じがまあ多いような気がします。で、まあ書いてから6ヶ月後にお金入るんですが、で、そこがね、大問題なんですよ。まあ、単行本も、雑誌も書いて、半年後ぐらいにお金が入る。これがですね、結構転落の要因になっているのではないかと。いうふうに思うわけでございます。どうしてかと言いますとですね、まあ、人間ね、すべての人が働き者とは思いませんよ。私だって怠け者です。なんていうのかな、油断するとね、こう、なんていうの、一日ってすぐ過ぎちゃうんですよ。まあ、作家さんともお話、よくこの話はするんですけども、午前中しっかり働けると、午後もしっかり、働く気になるという、ここが大変不思議なところなんですけれども、まあ、なんて言うんですか、ぼーっとしてると、あっという間に一日過ぎちゃう。で、ね、怖いのはね、怠け度っていうのは、時間を追えば、こう、加速度的に怠け心って増えていくんですよ。最初は一日怠けちゃった、こんなことではいけないとか、まあそういうふうに思うわけですけれども、二日怠けると、ますます怠け心がバーンと、二倍ぐらいになって、三日怠けると四倍ぐらいになって、どんどん、怠け心というのは心を蝕みますね。まあでね、こう、なんか楽な方、ダラダラーっと過ごしちゃう。で、自己嫌悪はするんです。ダラダラーっと過ごすと。で、自己嫌悪するってことと、実際に、こう、行いを改めるということはもう全然違う話なんで、なんて言うんですかね、そう、なんて言うのかな、自己嫌悪して、反省はするんだけど、行いは改めないという、まあ、最悪のパターン、ズブズブと、はまっていくわけですけれども、それで、なんて言うのかな、でね、それ困っちゃうのは、怠けてても、6ヶ月前に働いていたお金というのがどんどん入ってくるんですよ、口座には。だから、いや、怠けてて俺良くないけど、まあ、金あるから、いっかーみたいな、そういう感じになっちゃう。でね、怖いのはね、6ヶ月後ですよ、それから。ダラダラーっとしてて、で、6ヶ月経つと、入金止まるんですよね。まあ、当たり前です。働いてないんだから。だから、働いてないということの結果がすぐ出ちゃう。で、なんていうのかな、ごめんなさい、働いてないから入金がないという結果がすぐ出ちゃうのであれば、別に、すぐリカバリーできるんですよ。あ、金がない、やばい、働かなきゃ、みたいな。それで、例えば、マクドナルドのアルバイトのように、働いて次の月の15日に振り込みがあったりすれば、まあね、多少の貯金とか、まあ、親に泣きつくとか、まあいろいろ方法ありますけども、多少の蓄えがあれば、まあ、リカバリーできるわけですけれども、これがですね、出版業界になりますと、やばい、働かなきゃと言って働き出して、次の入金半年後になっちゃいますから、まあ、無事に払われたらの場合ですけれども、パッと企画が通って、パッと本が出たとしても、6ヶ月後。書籍だったらね、制作期間とか企画通す期間とかあるから、下手すと、やばい、これではいけないって働き出してから1年後ぐらいに入金があるわけですね。となるとですよ、いかなる人でも1年間無収入だと貧乏になると思います。よほどの貯金がある人を除けば。でね、その間にわーっと借金をして、こう、バーッと転落しちゃうっていう、なんていうのかな。もう、なんていうの、働いた時の入金はスローペースなんだけど、転落はもうすごいハイペースでね、コロコロっと転がり落ちちゃう。で、 まあ私の見たところ、あの人働いてないのに、なんであんなに普通に生活できてんだろう、何食べてるのかな、霞かな、みたいなことを言ってる人ってのは大体借金してるんですね。で、なんていうのかな、まあだから結局ですね、日々コツコツ毎日働いていないと、こうなんていうのかな、いつか必ず入金が止まる日が来て、そこからコロコローっとこう坂道を転がり落ちるように、あっという間にね、借金まみれになっちゃったりね、まあそういうあんまりこうよろしくない方向に、まあ金銭的に破綻してしまうということが、まあよく起こってしまうわけでございます。で、まあなんていうのかな、まあ普通にバイトしてる人だったら、バイト辞めちゃって、なんかで辞めちゃって収入なくて困ったってなったら、またバイトすればいいわけで。だから話は早いんですけれども、なんて言うんですかね。まあ、出版業界で、そのように用意周到な人は、そもそもそんな、とんでもない状況に陥らないわけで、困っちゃうのが、こう、なんていうのかな。レギュラー仕事なくなったけど、入金あるから、まあ、そのうち考えよう、みたいな、ことを言ってずるずる日を過ごしてしまうという人が一番やばいというわけでございます。で、それを防ぐにはですね、こう日々毎日毎日毎日コツコツ働くと、それしか方法はないわけでございます。で、また困っちゃうのがね、毎日コツコツ働きたいけどコツコツ働く仕事がないとか、おっしゃる方々がまあいらっしゃってですね、まあそういう方多いですけども、毎日コツコツやりたくてもコツコツ仕事来ないんです、どうしましょうという場合は、仕事は作るもんですということで、まあお説教が始まるというか、終わるというか、まあ一言で終わってしまうというか、まあ会社員の方は別としてね、なんかくしゃみすいません。くしゃみが出そうになっちゃいまして。出ちゃいましたけど。会社員の方はね、まあ、よくわかんないっていうか、私、会社とか組織とか省に合わないんですけども、会社員なんて言ったらどうだか知りませんけど、フリーで、私のように個人でやっている人なんかは、仕事というのは待ってても来ないと。まあ、来ればラッキーですけど、とにかく私ね、人の都合でね、仕事が、なくなったりね、突然発生し、まあ突然発生する分には困んない、嬉しいんですけども、突然なくなったり、なんかすごく嫌な目にあったりするのがすごくもう嫌なんで、仕事はもう自分で作りましょうというふうに思って、こう、まあ企画を持ち歩いたり、まあ、なんて言うんですか、小冊子作って売ったりね、まあ、グッズ作って売ったりいろいろしてるわけですけれども、仕事は作ればね、作れるんですよ。仕事の作り方なんて簡単です。で、なんていうか、絶対お金になる仕事っていうのは、錬金術みたいなもんですからね。必ずお金になるという、こう、素晴らしい、ものなんですけれども、だからね、そう、私最近、事務所にずらーっと置いてある、闇金牛島くんという漫画を初めて読んだんですけれども、あの漫画はね、みんなに読ますべきですね。キャー怖い、働かなきゃとか思っても、もう机に向かってガリガリやりたくなるという、まあ大変怖い闇金の漫画なので、こう、自分にいまいち働くというカツが入らない方は、ぜひ闇金牛島くんをお読みになることをお勧めいたします。というわけで、今日の本題はですね、出版業界の人が簡単に、出版業界ライターさんとか作家さんが簡単にコロコロと転落してしまうわけというのはですね、出版業界の入金システムにもあるの、入金システムに原因の一つがあるのではないかというお話をいたしました。まあ大変生々しいお話ですけれども、まあ生々しいだって私の身近にあまりにも多いので、もうなんていうか珍しくもなくなってしまったという、なんて借金苦とか、生活苦とか、自己破産ですけれども、まあ、ね、やっぱり私の周りで、こう、自己破産とかせずに普通に、まあ、 まあ、大金持ちに出版業界で今なるのはなかなか難しいですけれども、こう、曲がりなりにも、こう、ちゃんと生活できている人というのは、まあ、大体自分で仕事を作れる人か、もしくは、ものすごく働き者。で、そして締め切りを守るという。まあね、フリーであれば当たり前ではないかというふうに思わなくもない、美徳をお持ちの方々のようでございます。ということで、今日もですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっと間が空いてしまったんですけれども、これからも、ポッドキャスト、配信していきたいと思います。次回の、ユーストリームスタジオ渋谷からのですね、ユーストリームはですね、6月の1日にですね、ありますので、ぜひお時間ある方、6月1日の、今回はですね、17時からの配信になります。ちょっと、初版のスタジオの側のちょっと事情が発生したらしくてですね、配信時間がいつもより1時間遅くなります。15時から、5時間半生放送でお送りしますので、6月1日お時間ある方はどうぞご覧になってください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。ありがとうございました。